聖書朗読をいたします。今日の聖書朗読の箇所はローマ人への手紙12章11節です。新改訳聖書318ページです。ローマ人への手紙12章11節、2回お読みいたします。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。今日は以上の箇所から主に仕えると題しまして清岡先生からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今週はまたちょっと暑くなりそうな予報もありますけれども、気温の変化は本当に激しい中にあります。互いのためにも祈ってまいります。今日もローマ書のところを開いていただきましたけれども、12章の11節のところです。最近テレビなどでもよく昭和の時代のことが取り上げられたりすることがあります。先日もそういったことがありました。どういう時代でどういったことがあったのか、そんなことがこうありました。でその昭和の時代に、よくですね、三無主義、三つのないですね、三つの三無主義とか、あるいは四無主義とか言われたことがありました。それは無気力、あるいは無関心、また無感動、無責任、そういったですね、4つの無をつけて3無なり、あるいは4無なり、そういったことが取り上げられたことがありました。その頃はですね、今の若い者はやる気がなく無気力だ、あるいはいろんなことに対して無関心で感動することもない、無責任だ、いろんなことを言われました。でもいつの時代でも年配者はですね、若い人々にいろいろと言うものであるということもこう改めてこう知らされます。今日の聖書の言葉は、勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいとあります。古臭いと言われそうなところですけれども、これは神の言葉であり、時代は移り変わっても変わらない神からの私たちへの勧めの言葉でもあります。この勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいということは、先に語られた愛の働きとも関わってきます。確かに愛の働きをなしていてもですね、相手に感謝されるわけでもない、あるいは人々から称賛されるものでもない、あるいは何の報いもない、それこそ内々尽くしの中でなお愛の働きをなし、また主に仕える、これはなかなか大変なことでもあるかもしれません。今日の言葉はいくつかありますが、一つは勤勉で怠らずとあります。勤勉で怠らず、これは訳によっては熱心を持って怠けることなく、熱心で怠けることなく、そんな意味にもなるわけです。すなわち熱心にということがあります。ある牧師はこの若い人々にですね、ある言葉をいつも送っていました。それはビジョン、パッション、アクションという言葉でした。英語での語呂合わせもあったわけですが、ビジョン、パッション、アクション、すなわち幻を持って、そして情熱を持って行動に起こせ、そういったことをですね、若い方々に語っておられました。良い言葉でもあると思いますが、昭和ならわかるけど今の時代はと言われそうですけれども、でも神の言葉はやはり勤勉で熱心にということがあります。ただ熱心であればそれで良いというものでも決してないわけで、熱心だけで間違った方向に向かってしまうことも多くあります。パウロ自身自分を振り返って語っていますけれども、私の熱心は教会を迫害したほどですとあります。彼はイエス・キリストを憎み、熱心に教会を、それこそ熱心に迫害をしました。クリスチャンたちを捕らえて、牢に入れられたりしたわけです。 熱心のみで間違った方向に向かうととんでもないことになる、まあ、そんな一つの例でもあるわけです。じゃあどこに向かうのか。初代の教会について記されている言葉がありますけれども、このような言葉があります。ペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを捧げていたとあります。使徒ペテロが宣教したということで捕らえられ牢に入れられた。その時教会は彼のために熱心に祈っていたとあります。ここではまさに祈ることにおいて熱心であった教会の姿があります。また教会は御言葉を学ぶことにおいても熱心でした。聖書にこうありますが、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。そんな教会の姿もありました。非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた、まあ、信仰に導かれた時には熱心に、非常に熱心に聖書を読みます。まあ、私たち自身も振り返ってもそうですけれども、信仰を持った頃は聖書を一生懸命読み、そして聖書が黒くなるほどに読んでですね、あるいは線をいっぱい引いたり、あるいは書き込みをしたりして一生懸命聖書を読む熱心もありました。まあ、でもいつの間にか直座にされていったりすることもあり、まあ、それでは困るわけですね。教会においては祈りと、あるいは聖書の学びにおいての熱心ということがありました。もちろんそれだけではなく、信仰と生活のすべてにおいて熱心であるように、勤勉であるようにということがあります。まあ、ですが人の熱心というのはやはり冷めやすいものでもあるわけです。あれほど熱心であった人がと思うくらい変わることもあります。時には熱しやすく冷めやすいということがあります。ですが神の愛、あるいはこの救いの感謝、喜びから生まれた熱心というのは本当に冷めることもなかなかないかと思います。自分がどのような中から救い出されたのか、どのような中から導かれたのかを自覚するなら、熱も冷めることはないわけです。まあ、使徒パウロがあれほど熱心に勤勉に、しかも死に至るまでそのようにいられたのはなぜなのか。それはやはり教会の迫害者となるような罪深いものであった。でもそんなものをも神は愛し、また救いへと導いてくださり、使徒として立ててくださった。そのことに対する感謝があり、そのゆえに死に至るまでも勤勉で忠実で、また熱心でありえたわけです。まあ、そう思うと、もし私たちの熱心の炎が消えそうになるとするならば、救われた時の、導かれた時の本当その原点に立ち返ること、まあ初心に変えることの大切さがあるかと思います。まあ、このように勤勉という中にはもちろん熱心があります。そしてさらにここで言われることは、怠らずとあります。怠けないでというわけです。熱心であれば怠けることももちろんないかと思います。この怠らずという時には、やはりその続けるという意味合いもあります。聖書でも毎日怠りなく続けたという言葉もありますけれども、続けるということ、熱心ということにおいても気まぐれのようなものではなく本当に続けるということ。まあ、でも私たちは気まぐれで気分が乗ると熱心であるけれども、気分が乗らないとやめてしまうというところがあります。まあ、そういったことではなく怠りなくとあります。そしてそこにはやはり忠実ということもあります。聖書でも管理者に要求されることは忠実だと認められることですとあります。忠実だと認められること、気まぐれなものでもなく小さなことにも忠実であるようにというわけです。まあ、それに私たちは愛の労苦においても奉仕においても とその勤勉で怠らず忠実に励む者、そうであってほしいと聖書は進めております。勤勉で怠らず、でさらには霊に燃えと2番目にあります。霊に燃える、この霊とは一体何なのかとなるわけですが、まあ、聖書で霊というときには三位一体の聖霊なる神を指して言う場合はもちろんあります。ですがそれとともに一般的な意味での私たち人間の霊、魂、それを指して言うことがあります。ここでの霊に燃えという場合はもちろん私たちのこの魂、心ということでもあるわけです。イエス・キリストが言われた言葉ですが、霊は燃えていても肉は弱いのですとあります。霊は燃えていても肉、肉体は弱い。それが今私たちが手にしている聖書ですけれども、以前の第三版では心は燃えていても肉体は弱いのですと訳されています。心は燃える、霊は燃えていても肉体は弱い。まあ、そういう意味ではこの霊に燃えるというのはその心が、私たちの心が燃えることも指しています。私たちの霊、魂、この心が燃えるように。心が燃えるとありますけれども、本当に聖書を見るとあります。弟子たちがよみがえりのイエス・キリストに出会い、そしてイエス・キリストから話を聞いたときに弟子たちは言いました。私たちの心はうちで燃えていたではないかとあります。復活のキリストに出会い、イエス・キリストから話を聞いたとき弟子たちの心は内側で燃えていたというわけです。私たちもまた教会に来て聖書の言葉に触れた時の感動があり、あるいは心が燃えていた、聖書を貪るように読んだ、そういったこともあったと思います。また祈りに対しても心が燃え、燃える思いで祈りを伝えたりもしているかと思います。あるいは奉仕に携わり奉仕の喜びに心が燃えた、燃えている、そのこともあります。そのように御言葉に、あるいは祈りに、奉仕に、またその他全てにおいて本当に燃えるということがあります。まあ、ですが残念ながらこの燃えるということもなかなか続かないということもしばしばあります。熱くもなく冷たくもない、そんなふうになってしまうことがあります。でもだからといって、確かに冷めた面がある、でもこの燃えるような思いがないわけでもない、そんなところがあるかもしれません。イエス・キリストがラオデキアの教会に対して言われたあの有名な言葉があります。キリストがラオデキアの教会に対して言いました。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい、そのようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出すとあります。これはもちろん冷たいものであってほしいということではなく、あくまで熱くあってほしいということであるわけですね。私たちも長い信仰生活の中で冷たくも熱くもない、生ぬるい、そんなものになってしまう、そんなことがしばしばあるかもしれませんが、そうではなくとあります。そして確かに人生は短いわけですけれども、その地上での人生は永遠のための備えの場でもあるわけです。やがて私たちが天に帰った時にどのように迎えられるだろうか、もうそれこそラオデキアの教会じゃありませんが、吐き出されないかねないような生ぬるいものではなくて、本当に霊に燃え熱心でよく主に仕えたと、本当にそのような言葉を受けることのできるようなものでありたいなとこう願うわけです。聖書はここで私たちに進めています。勤勉で怠らず、そして霊に燃えてと、そして三つ目に言われることは主に仕えなさいとあります。主に仕える、主に仕える。私たちは ゃあ何に使えているんだろうかと問われます。自分にとって大事にしているもの、自分にとって主として使えているものは何なのかとなります。ある人にとっては富かもしれません。富があれば欲しいものも手に入る。人々もそのことで羨むくらいで嬉しくもなる。あるいは地位や名誉かもしれませんが、地位や名誉があれば人々は称賛してくれる。人々も寄ってくる。それこそ地域の名士ともなるかもしれません。いろいろとその私たちの心を捉えるものが、そして私たちが大使として使いたくなるものがあるかと思います。ですが聖書は、私たちが使えるべきは、ここで主である、主なる神であるとあります。主と呼ばれる神、その神に使えること。この主という言葉はまさに全ての創造者、作り主ということを表しています。主、全てのものをですね、荒らしめるような、存在して占めるようなという意味合いのある言葉ですが、本当に全ての作り主、私たちの命もまた全てのものを作られた神、主なる神にこそ私たちは仕えるべきであり、そのお方を主とするべきだというわけです。そして主とはもちろん主人、すなわち私たちが仕えるべき方という意味合いもあります。私たちはこの神を、天地の創造者であり私たちを作り、私たちの日々を、人生を導かれるこの神、神をこそ主として仕えていきなさいと問われ、じゃあそうしているのかと問われます。聖書は、そのような者たちを私たちの主、キリストにではなく、自分の欲望に仕えていると非難されているところもあります。主なるキリストではなく、神ではなく、自分の欲望に仕えている。まあそのように言われたくないものでもありたいと思います。聖書は霊に燃え、そして主なる神に、そして主なる神をこそ主として仕えていきなさいと勧めております。この主なる神に仕えるようにと言いますが、仕えることはなかなか大変だと思います。でもイエス・キリストが示された姿があります。聖書では、キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくし、しもべの姿をとり、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われましたとあります。イエス・キリストは神の御姿であるのに、それを捨てることができないとは考えないで、自分を虚しくし、低くし、しもべの姿をとり、十字架の死にまで従われたとあります。自分を低くしなければとても仕えることができないわけです。自分を誇り、そしてうぬぼれている限りは仕えるということは難しいかもしれません。でも私たち本当にこの主なる神、すべてのものを作り、私たちを作り、私たちの日々を導き、命を与え、救えと導いてくださったこの主なる神に、熱心で、そして霊に燃えて仕えていきたいと願うわけですね。ところでこの聖書のこの箇所、主に仕えるというこの言葉ですが、もう一つの捉え方がなされたことがありました。聖書には最初に書かれた聖書、原典ともなるものがあります。ローマ書であれば、パウロ自身が実際に書いた手紙そのもののことであるわけですね。原典、印刷技術のなかった時代ですから、そのようなパウロ自身の書いたローマ書があり、次にそのパウロの書いたものをある人々が書き写すわけです。そして多くの人々の手に渡ることができるようになりました。そのような書き写したもの、写本であるわけですね。人々は写本を書きました。でも伝言ゲームは私たちによくしますけれども、伝言ゲームのように次々と話を伝えていく中で、 いろいろ間違いが起こることもあります。この聖書をですね、書き写すその写本の過程においても、時には書き間違いも起こってきたわけです。でもそうなると、じゃあ今私たちが手にしている聖書は正しいのか、とこうなってしまいます。そのような中で、最初の聖書そのものは何と書いてあるのかとなってきます。私たちが今手にしているこの聖書は信頼できるのか、まあそんなことも問われそうですが、でも大丈夫であるわけですね。神学校時代にはその本文批評という分野の学びがあります。これはいろいろな聖書の写本、ギリシャ語の、例えばギリシャ語の写本がいっぱいあるわけですね。アフリカのものだったり、ヨーロッパのものだったり、アジアのものだったり、でそのようなさまざまな写本があるわけですが、その中から最初の本文、最初の文章はどれだったかと調べる、そういった、まあ、学問でもあるわけです。そのような中でいろいろこう手順を踏み、そして最初のものはこれだったとなっていくわけですから、そういった学問の上できちんと調べられた中での今と私たちは今聖書を手にしているわけです。神学校時代のテストなんかでもですね、ギリシャ語のある本文が出されるわけですけれども、いくつかの写本がですねこう記してあって、さあ最初の写本は一番最初の原点はどれか、まあそれをですね時間内に自分で調べ、そしてこれだと出す、そういったテストなどもこうありました。まあそういった分野のですね専門の方々がそれぞれ調べて、そして原点となるものが私たちの手元にあるわけですね。でまあ、わざわざそんなことを言ったのに、実はそのような写本の中の一つにですね、この主に使えるという言葉が、その割と有力な写本の中に、時に、時間ですね、時に使えなさいとなっているものもあるわけなんです。主という言葉と時という言葉、似たところがあるので、そのように時となったりもしたようですね。まあ、その時に使いなさいという言葉もある面で面白いなということがありました。時に使いなさい、それは到来するですね、機会、チャンス、機会をですね掴むようにしなさい、時を大切にしなさいということでした。私たちにはさまざまな機会があります、時があります。誤りを取り除く機会もある、あるいは助けを与える機会もある、新しいことをなす、そのような機会もあります。そのような時には、その時を捉えて大切にするように、まあ、そのような意味合いで、時に使いなさいと受け取ることもできるわけですね。これについて、カルビンなどはこんなふうに言いますが、我々の生涯の日は短いのであるから、良い行いをする機会とはたちまちにしてなくなる。我々の生涯の日は短いんだから、良い行いをする機会とはたちまちにしてなくなる。それだけに我々は喜びを持って自己の義務を急いで果たさなければならない。まあ、そんなことを彼自身記しているわけですね。本当に自分に与えたその機会を生かして用いなさい。聖書でも機会を生かして用いなさいという言葉があります。まあ、このような格言もあるようですが、機会を失わないように、戻ってこない事柄が3つある。放った矢、放した言葉、失った機会。まあ、そんな格言があるようですね。戻ってこない事柄が3つある。もう意味から放った矢、あるいは自分が話した言葉で失った機会。時を見失うと、なるものもならず、受けるべきものも受けられないということがあります。聖書の中のあの伝道者の書の3章にありますが、すべてのことには定まった時があり、天の下のすべての営みに時がある。 生まれるに時があり、死ぬのに時がある。その時に使える、でその時を見失わないようにということでもあるわけです。例えばどのように良きことであったとしても、時を失えば本当にこう役に立てなくなってしまうわけです。時を大切にということで、まあ、そのような面からもですね、この主に使えるということが時に使いなさいとなっている写本もあるわけですが、でも私たちが今手にしているのは確かに主に使いなさいということであるわけですが、時に使えることを、もうこれもまあ確かにいろいろ考えさせられるところだなとこう思われます。まあ、こうして聖書は勤勉で怠らず、霊に燃えて主にのみ使えなさいとあります。その言葉、御心をですね、神の言葉として受け止め、そして愛の働きにおいても、さまざまなことにおいてもですね、人が称賛してくれない、褒めてくれない、評価してくれない、まあ、そういった中でブツブツつぶやくのではなく、神に、神の前にですね、そのようなものとして歩むことができれば幸いであると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当に私たち、あなたの前に救われたものとして、また今生かされているものとして、熱心で怠らず、霊に燃え、主に仕えるものとしてください。時には浮き沈みもあり、落ち込むこともありますけれど、神様、本当にあなたの前に忠実にこれからも歩むことができますよう導いてください。お一人一人の上に恵み豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。